6月4日木曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。いやー、びっくりしましたね。もう昨日から今日にかけてはびっくりすることだらけだったんですけど、プロ野球の巨人からね、坂本選手と大城選手のコロナが出たっていうのも、まあそれもびっくりした。まあ昨日の昼ぐらいからね、ずっとそんな話で持ちきりだったんですが、ずっと今朝ですね、朝4時過ぎぐらいに会社に来てこう準備をしていて、まあ新聞各紙こう見ていたら、日本放送の震度計も突然反応して、ね、先ほど30分ぐらい前ですか、5時31分ですが、茨城県沖を震源とするマグニチュード 4.7 の地震があって、最大震度4、日立市、鉾田市、東海村で記録というようなことがありました。日本放送の、ね、震度計は1 で東京23区も震度1だったんで、なんか、揺れたんだか揺れてないんだかっていうような、
そうなんですよね、
感じでしたけれども、津波の心配はないと、いうことです。なんだかここのところこの茨城だとかね、地震が結構あるんで、なんとなくそれもまたモヤモヤするというか、気持ちが晴れないなというところもあるんですが、それに加えてこのコロナですからね、はい、で、沖縄日本放送ではですね、このコロナウイルス化の、まあ、ストレスのたまる状況についてですね、まあ、困ってることいろいろあると思いますんで、来週の月曜日6月8日は、この OK 工事アップと8時からのあなたとハッピー、さらにお昼1時からの安藤博樹デイズ、3番組が連動で、あなたがレポーター、一都三県ラジオコロナ復興会議ということで、リスナーのあなたからの報告連絡相談を受け付けるということでございます。まあ、まだ足りないものがいっぱいあるとかね、はい、アルコールが足んないとか、あるいは現場のドライバーさんが、感じていることだとか、医療現場、介護の現場で働く方々、あるいは、スーパーで、まあ、最近はね、フェイスシールドするだとか、あとは天井から大きなビニールのね、膜みたいのを垂らして飛沫防止とかやってますけど、まあね、現場で働く方々どう思ってらっしゃるか、緊急報告、悩み相談などを寄せください。メールアドレスはいつもと同じ coji@1242 coji@1242.com ですね。そしてツイッターはハッシュタグいつものですね、コージ1242に加えてラジオコロナ復興会議とつけてつぶやいてください。メールの件名にもラジオ復興会議とラジオコロナ復興会議と、書いて送っていただければと思います。あなたがレポーター、一都三県ラジオコロナ復興会議、OK コージアップ、あなたとハッピーデイズ、3番組連動で来週月曜日6月8日朝から夕方まで通しでお送りいたします。さあ、スタジオに朝刊各紙が入ってまいりました。今日もバラバラというところですが、朝日と毎日が消費喚起策、委託費3000億円、巨額委託し異例認識というですね、見出しを出してきております。一次補正の中に盛り込まれた GoTo キャンペーンというですね、まあ、これコロナウイルスの、まあ、自粛等々が過ぎ去った後に、まあ、観光業を、まあ、観光業は、いち早くダメージを受けたということもありますんで、まあ、そこを下支えしていこうという、まあ、キャンペーンと、旅行や飲食店での食事などで使えるクーポン券や割引券を配ったりとか、まあ、観光地や、ね、飲食店などで消費を支援するというもの、まあ、旅行の他にも外食だとか商店街、イベント業界の支援なども目的にしているということで、非常に幅広い、そして全国規模のキャンペーンということで、まあ、ここに1兆7000億円余りが予算として、計上されておりました。まあ、それを第一次補正に盛り込むのかどうかっていうのも含めて、あの当時から、まあ、番組でも指摘をしておりましたが、このですね、事業の事務局の委託費というものが、3000飛び95億円ということで、委託先を今公募している最中と、これが、あまりに巨額すぎるじゃないかということがですね、まあ、野党側からいろいろとこう批判が出たということを、朝日と毎日は一面トップで報じていると、随分連動してるな、手際がいいなというふうにも思ったりしますが、まあ、政府側の説明としては、いや、大体これ予算の、まあ、1割から2割ぐらいが 事務局の経費っていうもんなんで、予算が巨額で、しかもこれだけ広範囲にわたるんで、このぐらいっていう試算になってるんですよというような説明をしております。まあ、野党側はですね、都道府県通じて観光協会とか商工会議所とかを使ったら、予算の削減になるだろうみたいなことを言ってるんですが、まあそれはやれるんだったらやりゃいいなと思うんですけれども、本当にできるのかっていうのはですね、給付金一つ取っても今都道府県や市町村はてんやわんやになっているという中で、さらに負担を押し付けるっていうのが果たして本当にいいのかというところ、まあその辺のとの兼ね合いということもあるんじゃなかろうかとは思います。もちろんね、税金が、適正にいいな範囲で使われるということは、それは、誰も依存はない文句はないところではあるんですが、だからといってで、じゃあここの選定時間がかかって執行が遅れてっていうことになると、そうじゃなくても経済が冷え込む中で果たしてっていうですね、こんなところで重箱の隅つっついてる場合かと、あとは、今なんで国会がこんなに遊んでるんだと、二次補正閣議決定したんだったら来週の頭から出すって言ってますけれども、今から出して審議しろよっていうのは非常に思うんですけどね。スピードが大事だって、あれだけ野党の皆さんも与党の皆さんも言ってるのに、どうして1週間国会遊ばしとくんだろうなって、非常に疑問です。ちなみに国会は1日空けると2億円の税金がかかるそうでございます。1週間空けっぱなしにして遊んでいると、まあ遊んでるわけじゃないんですよ、いろんな委員会やったりとか審議はもちろんしてるんですが、14億円、15億円が無駄になるんだそうです。まあこれが皆さん必要経費だとおっしゃるんであればですね、それに見合ったお仕事をしていただきたいと思うのは私だけでしょうか。読売新聞一面はオリンピック簡素化検討というニュースです。まあコロナウイルスの影響で観客を減らしたりとか式典縮小したりとか、そういうことも検討していくというニュース。まあ簡素気球がまた上がってるなという感じです。それから今日は6月4日天安門事件から31年、後ほど7時台でも取り上げますが、産経新聞一面は中国全体主義化進むというニュースが、出てきております。まあこの辺も含めてですね、後ほど7時台、今日のコメンテーター、経済学者飯田康之さんと深めていきたいと思います。一面ピックアップお送りいたしました。6月4日天安門事件と、そして香港というところ、後ほど6時18分頃ここが気になるでも取り上げたいと思います。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ニュースに対してご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。取り上げるニュース、まずはアメリカの経済指標が出ましたけれども、ダウ平均は上がっております。まあ、このあたり株高の要因などについても伺っていきたいと思います。それから総理は今年度の最低賃金引き上げに慎重姿勢というニュース、そして天安門事件31年、デジタル通貨の協議会で、さらに新型コロナによる休業者支援の新制度、勤め先を通さずに申請が可能となるというようなニュース、まあこれは二次補正に関わるニュースですが、こういったところも取り上げます。今日は6月4日1989年に、起こったあの天安門事件から、今日で31年ということであります。で、産経新聞にね、今日一面トップで、中国が全体主義が進んでいるということが書かれてますが、ここの中でですね、その当時、天安門事件に参加していた当時大学1年生だった、男性の政治研究者の方が、香港で、今起こっていることっていうのが31年前の北京のようだというふうに指摘をしております。で、その香港国家安全法の施行の準備を加速するということが昨日伝達されたようです。日経新聞は一面の方で書いてますね。中国施行へ準備加速、国家安全法、香港長官は支持というふうに書いています。まあさすがビジネスについての専門誌だけにですね、その影響を受けるんじゃないかというところで、かなり大きく取り上げております。で、 天安門事件の時、香港は、その天安門の広場に集合した学生たちを、なんとかこう支援しようということで、香港中で、様々なデモが起こったりとか、あるいはイベントが、行われておりました。ビクトリア公園という大きな公園でですね、今も、ここはデモの出発点にもなるところなんですが、そこで大きなイベントが開かれていて、飛び入りで確かテレサ・テンさんが、入ってきて、スピーチをしたというようなね、これもニュースになったりもしておりました。で、このね、天安門事件についてっていうのは、中国共産党政府は一切総括をしていないと、反革命的な、ものだったんだということで、まあ、その、潰したことは正当だったんだということを未だに主張し続けてるんですが、まあ、これについてですね、民間で検証しようというような施設というのが、香港に、これ確か10年ぐらい前ですけれども、六四記念館というものが作られてですね、で、そこで、かつての、新聞の記事だとか写真だとかをこう展示して、どういったことが本当に起こったんだろうかっていうのを展示していたのを私も見に行ったことがあるんですが、これですね、国家安全法が施行されると、まあ、北京政府に対しての抗議活動だとかっていうのは、今後、今と、そして未来も取り締まられるんですが、これ、香港の人たちが特に危惧しているのは、過去も訴求される可能性があると。そうするとですね、私が例えば10年前にその六四記念館に行ったこともですね、ひょっとすると、これ、規制の対象になる可能性があるということでもあったりします。まあ、六四記念館自体はですね、雑居ビルの一角でやってたんですが、これが結構いろんなところ転々としていると、更新のたびにそのビルを追い出されるっていうのをこう続けていて、いろんな圧力がかかってるんだなというようなことも思ったりするんですが、まあ、こういった自由に対して、自由がこう束縛されることに対して、香港の人たちが、一様に危惧を感じていると。でそれについてですね、今日新聞でも各紙報じてますが、イギリスが自分たちのところに、なんだったら、旅券を出して、そして、移住も促していくぞというようなことをやっていたり、あるいは台湾も、香港から、逃れてくる人たちに対して、受け入れていこうという姿勢を示したり、あるいは日本の国内でも、国会議員の方々が、この国家安全法の施行に関して、反対の署名を、まあ、これ、超党派でやっているというようなことも起こっております。あんまり報じられてませんけれども、ただまだ国会決議だとかそういうところまでは至っていないというところ、まあこれ、今日の香港、明日の台湾、そして、日本だって一言ではないというところ、注視していかなければいけないという、6月4日はそんな日であるということを再確認をしております。ということで、今日の気になるニュース、天安門事件について取り上げました。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者飯田康之さん、スタジオでのご登場です。飯田さん、おはようございます。
おはようございます。
ご無沙汰しております。
3月26日以来。
あ、そうですか。そっか。じゃあ緊急事態宣言が出てからはもうずっと。
そうですね。ね、飯田アナとは一度特番でご一緒したんですけれども、はい、ね、新庄さんとも本当に、もう2ヶ月以上ぶりです。
そうですよね。
いやいや、もうね、昨日は久しぶりにジムに行ったせいでですね。
あ、そうですか。
ステージ2に行ったっていうことで、
ね、
まあ、ジムは一部再開してるんですけども、筋肉痛ひどいです。
やっぱり。ですよね。そう。ジムは結局あれ3月ぐらいからずっと閉まってるところ多かったですね。
そうです、そうです。だから普段の、ってか以前の半分のウェイトで動いても、きつい、もう足、スクワットしてたら小村帰りになるんじゃないかと思って。おっと、今日はもう自重、つまりバーベルとか上げずに、まあ、自分のだけでやろう。それでもやっぱ筋肉痛すごいですね。
やっぱり、いや、私通ってるジムは早々にですね、6月末まで休みますっていうのを言っちゃって、多分あれですよね、都知事が最初に、
そうそうそう、
ステップ2は6月末頃ですよって言って、多分それに合わせてなんか手紙とかをはがきをそう印刷しちゃったっぽくてですね、
で従業員の休業計画とかも立てちゃったので、
おそらく
ちょっと早かったかな
と。ねえ、こうやってコロコロ変わるといろんなところに影響が出るんだなって、
ね、そうですね、
よくわかりますね。今日も一つよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。 ラジオの日本放送飯田浩司の OK コージーアップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見、そして新型コロナウイルスについて、お仕事への影響、生活の変化、政府の対応へのご意見など、ぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなた、メッセージ情報もお寄せください。よろしくお願いします。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
では最初のニュース、こちらです。アメリカ非製造業景況指数は上昇も、製造業受注は過去最悪の落ち込み。アメリカの ISM 供給管理協会が発表した5月の非製造業総合景況指数は 45.4 と、前の月の 41.8 から上昇となりました。しかし2ヶ月連続で50を下回る活動の縮小となっております。一方、アメリカ商務省発表の4月の製造業受注は前の月と比べてマイナス 13.0% と、3月の 11.0% からマイナス 11.0% から一段と悪化し、過去最悪の落ち込みとなりました。と、指標まちまちなんですが、ダウ平均株価は上がっておりまして、前の日と比べて527ドル24セント高、26,269 ドル89セントで、3日の取引を終えたということです。はい、これ株は上がってんですよね。
うん、そうですね。これツイッターなどでも多くの方疑問に思われていたと思うんですけれども、はい、株価というのは常に未来予想で決まってます。ですから、これまで思われていたほど、景況感の悪化というのが悪くない、はい、また非製造業については底打ち感が出てきたということが買いにつながっているわけなんですけれども、こういった時結構ポイントは3つです。はい、1つ目は、予想よりも良かったか悪かったかが重要で、実際に良いか悪いかよりもこっちの方が株価大きく動かします。というのが一つ。そして二つ目、これは今後のより実物上の実体的な景気の悪化につながりかねないんですが、どこの企業も今投資したくないです。
はい。
先行き不透明なので。なので資産をどの形で持つかという時に、株式で持つというのは一つの手です。つまり新しい店出す、工場を建てるではなくて、ひとまず他社の株を持つという形で資産を保有しようという動きが出る。これが二つ目。で、三つ目はですね、これ世界各国の経済政策に対する、こういうの最速相場って言ったりするんですけれども、
はい、
実際この不況期の株高という現象、時々起きます。どうしてかというと、不況が深刻化すると、これは、政府は経済対策当然取るであろうと。だから、経済政策、経済対策待ちで期待感で上がるということがあります。はい、で今回見てみますと、アメリカ、そしてヨーロッパ、そして日本、それぞれの国が空前の規模の予算で臨んでいます。
はい、
ですから仮にですね、この感染拡大というのが、例えば日本であれば、このままちょっといろいろ心配な側面あれど、このまま正常化に向かっていくんであれば、かなり今、これまで打ってきた1次2次の補正によって、景気は下支えされるぞと。だから、今は、株価、なんて言いますか、2万4千円、5千円みたいな上がり方っていうのはかなり難しいと思うんですけれども、
はい、
コロナショック発言後に下がった分っていうのは、
はい、
これはちょっと、なんて言いますか、警戒しすぎだったなという買い戻しというのが出ている。今だいたいですね、一番最悪な時期は日経平均1万6000円まで下がりました。
そうでした。
で、これが今2万2000円、まで戻ってきている、2000円台まで戻ってきているということは、これはここから上抜けるほど景気は良くないと思いますけれども、この状態で収まる感じだったたら、
はい、
ある程度経済対策、経済政策というのは、実効性あったであろうというふうにマーケットが判断している。 という状況だと思いますね。
知り合いのエコノミストの人に聞いたら、リーマンと一番違うところは円相場なんだよねっていうふうにも指摘していて、今足元1ドル108円90銭付近と、はい、やっぱあのリーマンの時は100円超えて90円台80円台っていったと、はい、あの円高は辛かったっていうふうにも言います
ね。そうですね。で、さらに言うと日本企業の大きな収入源というのは子会社の利益なんですね。海外子会社の利益。
はい。
で、これ、まあ、よく、浅い解説で言われるように、うん、円安だから輸出が有利、ってほど日本輸出立国じゃないんです。むしろこれまで海外に貸してた金、
はい、
または海外に投資してた資金、海外の子会社の稼ぎっていうのを、日本円に戻すときに、
はい、
これ円安の方が円に換算した額が大きくなりますよね。つまり、100万ドル儲けても80円だったらいくら、はい、で、120円、まあ、110円になると、
はい、
1ドル180円の時の 1.5 倍近く日本円が入ってくる。
確かに。
で、日本の企業、従業員の給料日本円で払い、借金も日本円で返したりしてるんで、はい、それによって、まあ、業績上がる、株価上がるという、そういったサイクルありますね。
まずはアメリカの景気の指標の話から株式の話に お願いしました。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。安倍総理、今年度の最低賃金の引き上げに慎重姿勢。政府は昨日、全世代型社会保障検討会議を開き、今年度の最低賃金の引き上げについて議論しました。安倍総理は会議の中で、今は官民挙げて雇用を守ることが最優先課題だと、新型コロナウイルスの感染拡大による企業業績の急速な悪化を考慮し、大幅増額は困難だとの認識を示しております。まあ、経済界もこれ、ね、上げることには反対をしておりました。
そうですね。この最低賃金については結構誤解している方がいて、
はい、
この最低賃金が上がると、まあ、みんなの給料が上がるというふうに考えがちなんですけれども、確かにですね、現時点で最低賃金で働いている方、最低賃金が上がれば給料自動的に上がるんですけれども、それはあくまで、雇用の総数が一定だった場合、つまりは最低賃金上がるということは企業側としては払わなきゃならない金額が増えるわけですから、それだけ雇用に対して慎重にならざるを得ないんですね。
はい。
で、まあ、例えば海外の研究ですと、国によっては最低賃金が例えば21歳になったら適用されるみたいに、まあ、要はあの学生アルバイトには適用しないよみたいなイメージだと思うんですけれども、
はい、
そういうふうに年齢でバサッと区切っている国などを見ると、
はい、
最低賃金が適用された途端にやっぱり失業率であったり、失業する人って増えるんですよね。
あ、なるほど。
というわけでですね、
はい、
最低賃金っていうのについて政府に求められているのは、うん、最低賃金を上げられるように上げられるぐらい景気をしっかりと、まあ、立て直していく、
はい、
しっかりと経済成長をすることで最低賃金上げてもこういった雇用の低下が起きない環境を作ることであります、はい。例えばですね、現在、どうでしょう。まあ、もちろん、まあ、それなりに対策はしているんですけれども、今年、また私来年も、まあ、影響残ると思うんですけれども、コロナ禍の渦中で、
はい、
そうですね、最低賃金を引き上げるというのは、経営体にとっては、経営者側にとってはかなり厳しい状態です。で、そしてですね、やはり今守るべきものは、賃上げよりは、今年は少なくともその雇用の方であったり、またはそういった賃金負担、つまりは労働に働き手さんに依存する割合が多いサービス業なんかですね、
はい、
サービス業なんかですと、いわゆる、まあ、その雇用以前の問題として、お店や会社がどんだけ持つんだという、はい、その倒産や廃業を防ぐ、こういったことに、ま、今年はステータス全部振った方がいいと思います、
うんうんうん、
で、やはりですね、この最低賃金を引き上げられるような、ま、当初300円引き上げたいと、
はい、
長期的には、
はい、
で、そして、ま、1000円、一律 というわけではないんですけれども、全国平均で1000円以上にしたい。ではそのために何が必要かって言ったら、無理やり引き上げることではなくて、
はい、
はい、いやいや最低賃金1000円、どうぞどうぞって企業が、うちもっと払ってますからっていうふうに言えるような経済環境を作っていくことなんですね。ですから今年はむしろその企業の経営であったり、または一つ一つの雇用をそのものが失われないようにすることが、まあ、最優先課題にならざるを得ないと思います。
確かに企業が賃上げをもうしなきゃいけないような状況って結局人手不足の状況ですよね、はい、そうすると今その真逆で、なんか新しく職に就こうと思っても、いや今どこもお店閉まってるし、つけないよっていう状況だと、
そうなんですよね、
全くそういう環境ではないと。
そうですね、で、やはりですね、飲食店、飲食サービス業、宿泊業を中心に、
はい、
客足が非常に少なくなっています。
うん、
例えばですね、4月時点のデータですと、
はい、
ホテルの売り上げが前年同月比で 93% 減。
減 93% 減、
つまり去年の1割未満という状態になっている。
は
い、こういう段階ですと、どうしてもですね、その間引き勤務であったり、
はい、
まあ、そういった対応を取らざるを得ない中で賃上げというのはちょっと厳しい。で、これ、連合等はですね、もちろん改善の歩みやめるべきではない。これ全くご説ごもっともです。で、最低賃金を引き上げられるような環境っていうのを、
はい、
どう長期的に目指していくのかっていう視点考えると、ちょっと今年は難しいんじゃないかなというのも確かだと思いますね。
まあ身近な例はいっぱいあって、それこそ韓国はムジェイン政権先に最低賃金を上げるとか雇用するんだっていうことを重視した結果、景気の方が悪くなっちゃったとか、
まあそうですね、やはりですね、この最低賃金っていうのは当然上げられるよねっていう土壌を作っていくことを、しかも今年がとかって話ではなくて、
はい、
数年の単位でそれをしっかりと、まあ、経済成長の道っていうのをつけていくことが重要ですね。
では続いて2つ目こちらです。今日で天安門事件から31年。1989年に中国の民主化要求運動が武力弾圧された天安門事件発生から今日6月4日で31年を迎えます。香港では一国二制度のもと犠牲者の追悼集会の開催が毎年認められてきましたが、今年は香港警察により初めて集会の禁止が通知されております。まあ、今は新型コロナウイルス感染防止のためだということが大義名分となっておりますが、じゃあ来年以降はどうなるんだと、まあ、この国家安全法というところも絡んでくるというところです。
そうですね、香港といわゆる中国本土の、
はい、
まあ、一国二制度を堅持するという方針は、今回の国家安全法制の導入によって、
はい、
まあ、事実上終焉を迎えたというふうに考える方が多いみたいですね。
はい、
で、ツイッター等で発信されている香港在住の研究者の方、とかもですね、まあ、ちょっとこれ、いわゆる香港という一つの、まあ、国ではないですけれども、政治体制というのが、まあ、終わろうとしている。で、こういった考えというのを、こういった、まあ、政治とか国際政治とか外交とかの専門ではない方も、
はい、
ひしひしと今もう感じているところだと思います。で、これを受けてですね、
はい、
まあ、世界各国の対応、中でも、まあ、目立っているのがイギリスの対応ですけれども、
はい、
まあ、国家安全法導入の場合、香港の住民に対して、イギリスでの市民権を獲得できるようにすると。
はい、
つまり、まあ、イギリスに来て、まあ、永住してくださいと。まあ、そういった道を開くというふうに言っていますが、
はい、
これもちろん、まあ、中国共産党政府への対抗措置、牽制措置であるというのと同時に、
はい、
国際的な人材獲得競争という側面も持っています。
なるほど。
例えばですね、香港科技大、はい、科学技術の科技大などが典型ですけれども、香港には多数のトップレベルの大学やトップレベルの企業、トップレベルの金融マンたちというのがいます。
はい、
まあ、 すごい人材ですよね、うん、それをまるっと引き受けられたら、
うん、そうですよね。しかもこれから EU を離脱していくっていうイギリスにとっては、うん、そういう、こう社会の仕組みを設計する人だとかっていうのは、はい、とっても必要になりますよね。
そうなんです。さらに言うと金融センターの機能というのは、うん、はい、もちろん専門的な、あ、まあ専門家で、その専門家を支える、うん、まあまあ分かってる事務方、
はい、
その事務方の機構を支える、はい、本当にまあ、作業をする人とかっていう、うん、その生態系とか構造っていうのを作るのってのは極めて難しいですね、うん、まあこれ世界で一番充実しているのはやはりロンドンなんですけれども、はい、うん、そのロンドンの機能を拡張するときに、ロンドンの金融センターシティの機能が大きくなるから、うんうん、じゃあ新しくこれまで全然関係ない仕事、工場で働いていた人を、いわゆる金融センターの、はい、専門家にはできないんですけれども、いわゆる事務員として働かせることができるかって言ったら、習慣とか、
確かに、
まあ、いわゆる言葉では表せない、マニュアル化できない、ルールとか、これはやっちゃいけないけれども、これ会社でもありませんか、はい、やっちゃいけないんだけれども、うん、まあやってもいいっていう、うん、
このグレーなところですよね。
そういうところの感覚っていうのを急に育てることはできない、はい、そういった部分っていうのを、まあ、まるっと持ってくるっていうのは大きな力ですし、
しかもイギリスと、まあ、もともと植民地だったからっていうのもありますけど、うん、いわゆるコモンローっていう法体系が似たようなところ、はい、っていうかほぼ同じだから、
そうです、そうです、
持ってきやすいし、
持ってきやすい、英語は喋れるし、
そうですよね、来ても仕事すぐにできると、
そうなんですよ。で、各国奪い合いですし、特に研究系、はい、研究機関ですと、かつて日本ってソビエト連邦の研究者を大きく受け入れて、まあ、国際的なプレゼンスを高めた大学とかあるんですね。
なるほど。
それと同じで、香港科技大から研究機関、はい、研究室、丸ごと日本が引き受けますなんていう大学、出てこないですかね。
確かにね。そうすると、一気にこう飛躍のチャンスが。
そうなんです。
確かにコロナウイルスの話一つ取ったって、うん、ね、いろんな知見っていうのはあそこにも集まってますよね。今日で天安門から31年というニュースも取り上げました。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
来週の飯田浩司の OK コージーアップは特別企画でお送りします。題して、
コロナに打ち勝て、日本 V 字回復大作戦。コロナの影響は皆さんひしひしと感じているところだと思います。まあ、このまま負けるわけにはいかないと、勝ちに行きましょう。あなたと一緒に日本経済復活の道のりを模索していく一週間です。来週はいつもより早く6時台前半からおなじみのコメンテーターが毎日生で登場します。8日月曜と9日火曜は須田慎一郎さん、そして、10日水曜と11日木曜は飯田康之さん登場と。皆さん朝早くからすいません。
いえいえ、よろしくお願いします。こっちはリモートですから。
そうですね。はい、こっちはリモートで。はい。そして12日金曜日は自由民主党参議院議員の青山茂春さん登場となります。全員6時台生出演です。
はい。そして7時台コメンテーターのラインナップは、月曜日須田慎一郎さん、火曜日有本香里さん、水曜日高橋洋一さん、木曜日鈴木哲夫さん、金曜日青山茂春さんです。こちらももちろん生出演です。
続いて教えてニュースキーワードです。デジタル通貨の協議会。三菱 UFJ フィナンシャルグループを含む3メガバンクや通信大手 NTT などが昨日、デジタル通貨の基礎整備、基盤整備に向けた協議会を今日にも発足すると発表しました。日銀が将来的に見据えるデジタル通貨の実現に向け話し合うとともに、事業者ごとにサービスが異なる電子マネーやキャッシュレス決済などの連携についても検討する考えです。なんとかペイとかなんかものすごい増えたんで、もうわけがわかんないって、
ね、はい、わけわかんないですよね。うん、まあ、ここの各報道とかに出ているだけでもですね、
はい、
何が何だかわからないと、皆さん何を使われてるでしょうかと。で、その中で、現時点ですとプリペイド型、またはオートチャージ型、
はい、
最初にお金を5000円分入れて5000円分使うとか、うん、 はい、あとは、一定金額を下回ると、うんうん、クレジットカードで自動的にチャージされる、
はい、
こういった形で今、まあ、比較的利用が多いスイカなんですけれども、じゃあスイカどういった理由で、まあ、一気に膨らんだかっていうと、はい、私鉄系のまあうんうん、システムと、
はい、
相互乗り入れできるようになったっていうのがかなり大きいんですね。で、そういった中でこれからのデジタル通貨を考えるときに、はい、こんなにたくさんあってバラバラだと、もう全部がわけがわからないんですよ。
そうですね。
なので、いわゆる QR コード、スマホのコードをかざしてピピッっていう、
はい、
まあ、例えば楽天ペイ、メルペイ、ペイペイ、うんうん、あの辺の、システムで一つの企画、
はい、
そして、このスイカのようなプリペイド型の、システムで、一つのシステム、まあスイカとか ID とかナナコみたいな ああいったやつで一つの共通のプラットフォームぐらいにしていかないと、
うんうんうん、
あまりにも多すぎて、
はい、
なんだかわけわかんないので、まあいいや現金でっていう風になってしまいかねないですし、導入するお店の手間というのも非常に大きいんですね。で、これから各国、まあこういったデジタル通貨が決済の主流になっていく状態というのは、まあ事実上避けられないと思います。
はい、
で、そしてそれに合わせて、じゃあそれの、そういったシステムを海外に握られないために、各国の中央銀行が中央銀行のデジタル通貨というのを発行すると、
はい、
日本銀行でもその研究というのをずっと続けてきているわけなんですけれども、うん、その日本銀行デジタル通貨、これは別にあの、単にあの紙幣の形を取ってないだけで法律上のもう普通の貨幣で、うん、あのいわゆる、まあ、仮想通貨ビットコインみたいなものとは全然違うんですけれども、
はい、
そのデジタル通貨っていうのを使って一つはプリペイド方式だったり、一つは、QR コード方式であったり、
はい、
で名前は違うんだけれども、だからのポイントの付き方とかそういうせこいところは違うかもしれないけれど、うんうんうん、せこくないか、はい、細かいところは違うかもしれないけれども、
はい、
いわゆるお店側の導入の仕組みとしては同じですよというのをやっぱり協議して用意していかないといけない、正直ですね、こういったネットワーク型みんなが使っているから、
はい、
みんなが使 う,
う, ん、
うん、みんなが使ってるから便利っていうタイプのサービスというのは数が命です、はい、
あ
だからこそ、はい、もうとにかく日本中どこに行っても、まあ、それこそですね、本当にもうあの、まあ、人のいない、ちっちゃいよろず屋さんでも使えるみたいな状態っていうのをどうやってもたらしていくのか、結構重要ですし、さっさとまあね、日本ぐらい、うん、あのそのいわゆるシステムに応じて、
はい、
で名前は違うけれども実際は相乗りできるよっていうシステムどんどん作っていかないと厳しいですよね。
デジタル通貨の協議会、今日のキーワードでした。さあ、メールやツイッターさまざまいただいておりますね、はい、香港の市民を受け入れるというね、うん、まあ、イギリスがその県庁ですが、ツイッターでいろいろいただきました。ケンさん、なるほど、人材獲得特という視点もあるんですねと、うん、確かに英語普通に話せて自由主義経済を知ってるという人材、うん、大きいですよねと、うん、それからサバミソさん、そうイギリスは人権と言いながら人材確保狙ってますよね高度な技術者だけでなくって、うん、低賃金労働者も含めてという、うん、
そうやっぱりね、人材獲得だからこそ、これがすごく言葉悪いんですけれども、
はい、
ごくごく貧しい地域で同じ状況になっていたときに、
うん、はい、
果たしてイギリス本当に同じ措置出したっていうのは、まあまあ、ちょっとやらしい見方ですけれども感じますよね。はい、ですから明確に日本もこの人材獲得競争っていうのに、
はい、
まあ、参加していくというのは一つの機会だと思います。やはりまあ、中国本土であったり台湾、はい、そして香港からの留学生、それぞれ明治大学たくさんいますけれども、なんで、アメリカじゃなくて日本に留学したのって聞くと、
はい、
やっぱり地理的な近さとか、
なるほど、
心理的な近さっていうのはやっぱり大きいみたいなんですね。もちろんイギリス親近感あるでしょうし、行く方もいるでしょうが、やっぱり地理的にいいとか、あとは親戚が香港に残るって言ってる親戚友達も多いみたいな人だと、じゃあ日本にっていう方もいると思うので、さまざまな機関検討するといいと思いますね、
はい、続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースはスクープアップ。
新型コロナによる休業者支援の新制度、勤め先通さず申請可能に。先月27日に閣議決定した2020年度第2次補正予算案には、支援策の一つとして休業した中小企業の労働者に対し、勤め先の企業を通さずに生活資金を受け取れる新しい制度が盛り込まれております。従来雇用調整助成金がありましたけど、あれは会社が申請するという形、
はい、そうですね、
そうではなくって、従業員が自ら申請する形で、うん、まあ、お金をもらえるというところ
です、はい。まあ、この中小企業ですと、この雇用調整助成金を、はい、まあ、制度を使いたがらない事業主さん、まあ、一つはめんどくさいということだと思うんですが、はい、まあ、もう一つは、例えば、まあ、まあ、従業員のことをそこまで重要視していないとかね、そういったさまざまな理由で、雇用調整助成金企業側が申請してくれないっていう問題あったんです、
はい、
これ実は中小企業だけじゃなくて、結構大きな、飲食関連のチェーン店、レストランチェーンとかでも同じ問題が起きていて、ずっと従業員が雇用調整助成金の使用を求めているのに拒否して、なんか休業お見舞い金3000円みたいな全然少ない額を配るだけ、これのもこういった問題に対応するための、はい、バイパス措置なんですけれども、まあ、これできたことは、まあ、大変、まあ、個々の労働者にとって、嬉しいことだと思う反面、
はい、
ちょっとその企業側っていうのも自分が雇ってる従業員、それを休業させるときに、正直現在ですと補助率非常に高いので、
はい、
ほとんど負担のない、まあ、事務的な負担ぐらいしかない制度をわざと使わない、
はい、
で、ぜひ働いている側も、まあ、今回ねこういった新しくできた助成金を受けつつも、自分が勤めている会社本当に勤め続けていい会社なのかっていうのを見直すチャンス機会でもあるんじゃないかと思いますね。
まあ、これね先にまず休業の手当を払って、うん、でそこに、まあ、この調整助成金として入ってくるという形だから、はい、ある程度このキャッシュフローに余裕がないと払えないんだっていう企業もあったりしますもんね。
確かに中小企業ですとそのタイミングのズレというのが不幸を生んでいる、
はい、
でそういう時はですねぜひ経営者の方はその従業員に事情を説明して、で、またそういった今無保証での無保証無利子無担保での融資も受けられるので、
はい、
そういった地に支払いのための融資という形でも、やはりですね、後々は雇用調整助成金入ってきますので、
はい、
一時的なつなぎっていうのをしていく、
うん、
今だってもうみんな苦しいですよ、
ね、
経営者も本当に苦しいと思います、そういった中でどうやって、ま、労働者と、ま、使用者側っていうのが、うん、痛みを分かち合っていけるのか、
はい、
結構ねそれがうまくいった会社はこれからもずっと痛い会社になるし、
うんうんうん、
それがどうもここはできるのにやってないんじゃないのなんていう結構でかい会社とかだとありますんで、そういうところはああそういう会社だったんだなっていう気づく機会にもなるんじゃないですかね。
さあそして、まあ、第二次補正予算来週審議して、国会を通したいというふうになってますが、うん、このまあ中身ネット上で飯田さん、
はい、
ね、75点ぐらい
ですか？75点ぐらいかな
ね、評価されてましたが、
あくまでもこれからこの状態で収束に向かうとしたら75点、うん、まあ、これからまあ収束もっとかかるようであれば、まあ、追加が必要、躊躇せず追加が必要なんですけれども、
はい、
そういった中で今野党といいますか、立憲民主党と国民民主党と共産党と社民党がですね、
はい、
二次補正予算の予備費について噛みついている、これ極めてセンスがない
ですね。極めてセンスがない。
なぜかと、そう、例えば持続化給付金であったり、
はい、
または雇用調整助成金も多分何パーセントの法人が申請するであろうっていう見込みで予算組んでるんですね。
ああ、なるほど。
大体まあ、ざっくりした計算ですと、はい、持続化給付金は中小法人の2割弱ぐらいが申し込むっていう前提で予算立てしてます。
え、2割なんすか？
そう。だからそれ超えると予算措置今のところないんですよ。
ほー。
で、こういう時にですね、予備費があれば、もちろんそこから支給できます。一方で予備費が全然ないとですね、今予算が、まあ、 組まれていないので、はい、一時的に制度を停止しますと。いうことになるわけですね。これ最悪の状況です。雇用調整助成金についても。
そうですよね。さっき言った通り、そうじゃなくたって資金繰り火の車なのに、そう、入ってくる金がちょっと遅れるだけでも、これ不当たりが出るかっていう瀬戸際なんですよね、うん、みんな。
次の秋の国会が開かれて、第三次補正が通るまで凍結しますって言ったら、もう大変なことになりますよ。
そうですね。
なので、こういった、まあ、先行きが不透明な状態では、予備費を多く積むっていうのは非常に重要な作業です。で、この、まあ、よくですね、野党というふうにひとまとめにするんですけれども、はい、現在も野党一枚岩じゃありません。例えばこの野党4党の中に維新は入ってないですよね。
そうですね、日本維新の会は。
で、さらに今回、って言いますか、来たる都知事選について、もう、はい、国民民主党は、決してこの他の立憲民主党、共産党、社民党とどうも共同の歩調を取るかどうかというのは微妙な状況になってきている。だからこれまでは、与党、自民、公明、野党、その他全部っていうふうに言えていたのをちょっと改めて、はい、野党の中でもこの例えば立憲民主党はこんなこと言ってますと、で国民民主党はこんなこと言ってますっていうのをしっかり紹介して、まあ、もちろん維新の党がこんなこと言ってますっていうのを紹介していく必要ありますよね。はい、
これね、一方で、まあ、国会今揉めてるのはその持続化給付金をめぐって、はい、ね、まあ、中抜きしてんじゃないかと、うん、間に入るこの、うん、一般財団法人の話っていうのが出てます。まあまあ、
もうそれはもう間違いない、いわゆる天下り団体の問題なんですけれども、はい、例えば、うん、今回のいわゆる野党の四党協調もですね、はい、このいわゆる持続化給付金の再委託、いわゆる天下り団体の中抜き問題であれば、これむしろですね、維新が得意とする、得意とする分野っておかしいですけれども、元官僚の方とか、あとはブレーンにも、はい、いわゆるこういった天下り問題っていうのを指摘してきた、まあ、高橋さんだってそうだし、高橋洋一さんだってそうだし、はい、原さんだってそうですし、
原一さん、
はい、そういった、まあ、あと岸さんであり、まあ、いろんな多士再々ですから、はい、そういったところと共同歩調をして、なんでこんな大幅な中抜きになったのかっていうのを調査する、そういったのは、野党の大きな仕事だと思いますね。
うーん、今日のスクープアップ第2次補正予算についてお話しいただきました。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田浩司の OK 浩司アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメなどをぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。そしてもう一つ、私飯田浩司、夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司のそこまで言うかを連載しております。こちらもぜひチェックしてください。